次、12番、龍崎茂議員、ご登壇願います。
公明党会派を代表して質問いたします。議案第3号令和2年度立山市一般会計予算歳出について9項目の質問をいたします。1第2巻総務費、第1項総務管理費、第7目防災対策費、説明資料26ページ国土強靭化地域計画策定事業について、策定に際し外部有識者や市民の参加はあるのでしょうか。また財源が一般財源ですが、国の強靭化政策に連動するものとして国からの補助がないのかをお伺いいたします。2第3巻民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、説明資料35ページ生活困窮者自立支援事業について、生活困窮者にはさまざまなケースがあると思いますが、この事業に引きこもりによる生活困窮者の事例はあるでしょうか。また支援対象者数をお伺いいたします。3第3巻民生費、第3項児童福祉費、第3目保育所費、説明資料43ページ保育の質向上推進事業について、接続コーディネーターの業務内容と2人の配置状況をお伺いいたします。4第4巻衛生費、第2項清掃費、第3目資料処理費、説明資料53ページ資料収集運搬運営事業費補助金、収集運搬運営事業者の業務上の改善点及び事業の将来的な予測をお伺いいたします。5第6巻農林水産業費、第1項農業費、第5目農地費、説明資料58ページハザードマップ調査計画作成事業について、マップ作成は必要だが、そもそも対象になっているマップ作成事業箇所の補強補修工事の必要性がないのかをお伺いいたします。6第6巻農林水産業費、1項農業費、5目農地費、説明資料58ページ橋梁長寿命化事業について、広瀬川橋の状態と今後の計画内容について、橋の管理責任者はどこか、農林水産業費での予算立ての理由をお伺いいたします。7第8巻土木費、第2項道路橋梁費、2目道路維持費、説明資料68ページ、道路維持補修事業建設、道路維持補修事業について、元年度の補修件数と2年度の見込み件数、事業全体で 10% の減を、その理由をお伺いいたします。8第10巻教育費、第5項社会教育費、第1目社会教育総務費、説明資料79ページ青少年相談員連絡協議会補助金について、令和元年度比 40% の減額の理由と主たる活動内容をお伺いいたします。9第10巻教育費、第6項保健体育費、第1目保健体育総務費、説明資料81ページ東京オリンピック・パラリンピックとスポーツ観光推進事業について、オリンピックレガシーとして市の今後のスポーツ観光にどのように生かしていくのかをお伺いいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
金丸市長。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。議案第3号に関する第1点目、国土強靭化地域計画策定事業についてですが、国土強靭化地域計画は大規模自然災害時に人命を守り経済社会への 被害が致命的にならず迅速に回復するためにいかなる災害が発生しようとも最悪な事態に陥ることが避けられるような強さとしなやかさを持った安全安心な社会を平時から作り上げていこうとする計画です。策定する際には有識者会議としての立山市防災会議員の考えやパブリックコメントなど幅広く意見を取り入れたいと考えています。また財源については国からの補助などはないため全額一般財源からの支出となっている状況ですが、この計画を策定することで今後の立山市の取り組みに対し国の関係府省庁によるさまざまな支援があると伺っています。次に第2点目、生活困窮者自立支援事業についてですが、本年度社会福祉協議会への新規相談件数は37件あり、そのうちニートや引きこもりを含む社会的孤立による相談は5件です。今後も生活困窮者が本事業を利用し、引きこもり等社会的孤立からの脱却、社会的能力の向上がなされるよう、制度の周知、運用を図っていきたいと考えています。次に第3点目、保育の質向上推進事業についてですが、接続コーディネーターは幼稚園、保育園、子ども園の園児たちが円滑に小学校生活をスタートできるよう、各園を定期的に巡回し、園職員に対して園児の特性に合わせた指導方法の助言や、園と小学校の双方の間に立って、事業の相互参加や意見交換の場を設定するなどの調整を行っています。配置している2名の職員は、それぞれ小学校長経験者と保育園長経験者です。次に第4点目、資料収集運搬運営事業、事業費補助金についてですが、資料収集運搬事業については、収集世帯の減少に伴い、収集量とともに売上も減少する傾向が続いており、採算性の面が懸念されるところです。立山市としては、引き続き市民の皆様の衛生的な生活環境の確保と、負担軽減を図るとともに、資料収集運搬事業の円滑な運営を支援していく考えです。次に第5点目、ハザードマップ調査計画策定事業についてですが、ハザードマップの作成は平成30年7月の西日本豪雨により選定基準の見直しが行われた防災重点ため池のうち、決壊した場合の影響度の高いため池を優先にハザードマップを作成するとの方針が国より示されたことから、事業を行うものであり、事業箇所の補強や補修工事については今後必要に応じて別途検討していきます。次に、6点目、橋梁長寿命化事業についてですが、この事業は橋梁の点検や耐震調査を行い、現在の状態を把握した上、今後の整備計画を作成しようとするものです。広瀬川橋は、県営補助整備事業、阿波中央東部地区の事業で設置された橋梁であり、現在は立山市が管理しています。また農道にかかる農業用施設でもあることから、農林水産業費で の予算計上となっています。次に第7点目、道路維持補修事業についてですが、工事発注における令和元年度の補修件数は現在までに58件、令和2年度の見込み件数はおおむね60件を見込んでいます。また事業全体で 10% 減の理由については、令和元年度には約700万円の道路照明維持工事を実施しましたが、令和2年度には行わないことが主な要因です。次に8点目、青少年相談員連絡協議会補助金についてですが、令和元年度は3年ごとの任期外の年度であったため、青少年相談員93名のユニフォームの購入費86万2千円を計上しましたが、令和2年度はその必要がないため、その分を減額しています。この減額に伴う青少年相談員活動の内容に変更はありません。また青少年相談員連絡協議会の主たる活動内容としては、館山市親子写生大会、キッズフェスタ館山などの全体行事を実施しているほか、各地区でのスポーツ大会や交流事業など、地域と一体となって、青少年の健全育成に資する活動を行っています。次に第9点目、東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業についてですが、館山市では2015年からオリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致に向けて積極的に取り組んできました。これまでの取り組みの成果としては、トライアスロン、自転車ロードレースにおいて国内の有料キャンプ地として、公益財団法人と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の事前キャンプガイドに掲載されたこと、2018年にパンパシフィック水泳競技大会、オープンウォータースイミング競技の国際大会が開催されたことをはじめ、2018年、2019年には日本選手権水泳競技大会オープンウォータースイミング競技という国内最高峰の大会が開催されたこと、館山市が先頭を切って要望活動を行い、2018年4月から千葉県全域でタンデム自転車の公道走行が解禁となったこと、昨年8月にオランダと USA の両チームがトライアスロンのオリンピッククオリフィケーションイベントの事前キャンプを館山市で行ったことなどがあり、これらのことは未来の市民が誇りに思えるオリンピックレガシーになるであろうと考えています。同時に館山市の自然環境がスポーツに適した場所であることを地域内外にアピールでき、館山市の知名度が向上したと考えています。加えて館山市自転車ネットワーク計画に基づく山根型路面標示の設置が始まり、サイクリストにとってより魅力的な道路環境の整備が進んでいることは、 BB ベースの定期運行や台湾からのインバウンドの誘致などにも弾みとなり、すでに取り組んでいるスポーツ観光を後押ししています。今後もスポーツに関連した情報発信と観光業と連携した取り組みを進めていきたいと考えています。以上です。
龍崎議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。何点かの再質問をさせていただきます。まず1番の国土強靭化地域計画策定事業についてですけれども、 この計画策定事業では策定体制の構築が第一段階と思いますけれども、担当部局は社会安全課で良いのでしょうか、また庁内に推進会議や連絡会議などの設置を行うのか、策定作業に向けた組織づくりあるいは体制についてお伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、この計画の策定にあたりましてはですね、主担当課は、予算計上しております社会安全課危機管理室というふうになりますが、計画の対象の範囲はやはり全庁的に、渡るものになりますので、関係各課とですね、連携しまして、毎週開催している部長会議なども活用して策定作業の方は進めていきたいというふうに考えております。
議長、伊崎議員。
地域の強靭化となればですね、やはり県との連携とか、その計画の内容 の調整、調和というものが必要になるかと思います。またリスクの共有ということも大事な視点だと思いますけれども、この県との連携についてはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、この立山市の国土強靭化地域計画の策定にあたりましては、千葉県の方で平成29年1月に、千葉県のこの地域計画の方を策定しておりまして、これとの調和も当然必要であるというふうに認識しております。で、今後千葉県の担当課とも綿密に情報交換を行いまして、必要ないろんな助言だとかいうのも受けながら策定の方を行っていきたいというふうに考えております。
以上、湯崎議員。
はい、総合計画との整合性であるとかですね、当然、県との連携であるとか調和というものもございますけれども、この計画の中でその網羅すべき分野というものが非常に極めてその広範囲であるというふうに思うんですけれども、したがって事務量が大変に多いということが考えられます。予算書の中には令和3年度中に計画策定を終えるということで書かれておりますけれども、このスケジュールの中で終えることが可能なんでしょうか、お伺いいたします。
川上総合政策部長。
はい、後期についてということでございますけれども、計画では令和2年度から3年度にかけまして、策定の作業を行う予定でございますが、目安としましては、令和4年度の予算編成時には、そこにも反映できるようにですね、その令和3年の10月頃にまとめ上げたいなというふうに考えております。以上です。
はい、議長。龍崎議員。はい、
最初答弁の中でですね、各省庁からのその財政支援云々ということがございましたので、この計画が策定した後にですね、さまざまな立山市としての事案が発生するならば、財政支援という、要するに、国、県からの交付金なり支援が発生するのかなというふうに思います。続きまして、2点目なんですけれども、生活困窮者自立支援事業についてお伺いいたします。障害者支援や、生活保護世帯というさまざまな制度支援がございますけれども、この自立支援事業との区別、位置づけというものはどのようになっているでしょうか、お伺いいたします。
小沢社会福祉課長。
はい、この事業につきましては、引きこもり等のですね、社会的に孤立している方、そういった方がまず社会との関わりを取り戻すために本制度の相談窓口を利用をしていただきます。で、その相談内容によりまして、例えば障害福祉サービスの導入、それから経済的に困窮している方につきましては生活保護の申請、あと貸付等が必要な場合につきましては社会福祉協議会での貸付の申し込みと相談者のニーズに合わせた支援策を提供すること、そういった位置づけになっております。以上です。
はい、議長。理財議員。
ありがとうございます。それでは委託料として、社会福祉協議会へ、予算が移っていくわけですけれども、この使用内訳はどのようになっているでしょうか。
小沢社会福祉課長。
はい、本事業につきましては、自立相談支援事業、それから就労準備支援事業、それから家計改善支援事業の3本で、構成をされております。でこの委託料につきまして、ほぼほぼ 97% が人件費が占めておりまして、あとの 3% が旅費ですとか、そういった物件費として、の経費となっております。またこの3事業の割合につきましては、平成30年度の数値にはなりますが、自立相談支援事業が9割、就労準備支援事業これが4割、ごめんなさい、4% です。で、家計改善支援事業これが 6% という、事業費の構成になっております。以上でございます。
理事長、理事
はい、一応その内訳については了解いたしました。社会福祉協議会への、委託料のほとんどが、人件費であるということ、そしてまた直接的な支援費はまた別枠で、予算立てがされるんだということが、分かるわけですけれども、引きこもりの実態というのはやはりさまざまだと思いますけれども、また支援 そのまだ枠の中に入っていない方々が、潜在的にいるだろうということ、より、困窮者の存在ですね、また経済的困窮であるとか、社会からの隔絶、また8050問題など、今後の社会問題として、今後のですね、支援の対象の増加というものが予感されるというふうに感じております、感じました。3点目になりますけれども、保育の質向上推進事業について、再質問させていただきます。特に質の向上という観点から、課題と力を注ぐ取り組み、先ほど当初答弁でも説明がございましたけれども、もう少しお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、それではお答えします。まず課題といたしましてはですね、いわゆるすべてのお子様が小学校の就学に、つまずかないようにサポートしていくということが一番重要な点ではないかというふうに考えております。子どもが小学校生活をですね、円滑にスタートできますように、接続コーディネーターは、小学校側から見て、就学までに、いわゆる育てておいてほしい目標、そのための指導方法を各園に助言、指導をしているところでございます。そうした取り組みはですね、できるだけ早い段階で進めていく必要があるために、低年齢を担当する保育士さん、年少クラスを受け持っている幼稚園の先生なんかにもですね、指導を行っているところです。以上でございます。
龍崎議員。
はい、経験豊富なですね、コーディネーターのお二人がそれぞれ各園を回ってですね、指導しているということで、活動内容については分かりました。そこでですね、私行政一般通告質問で取り上げましたけれども、そのアンケート調査のデータの中では、利用者の側からしますと、半数近くの方がですね、質の向上を望んでいます。ですから、要するに、いわゆる行政的な質の向上とですね、同時に、利用者、保育園の利用者、保護者の立場から望まれるその質の向上というところに、若干のこの見方が違う部分があるかと思います。いずれにしてもその、先生のスキルアップがまずそこにあって、そこからスタートするということで考えるならばですね、関連性があると思いますけれども、保護者の側から望んだ、視点でもって、取り組んでいるようなことがございますでしょうか。
伊沢教育部長。
確かにですね、当然、教職員といいますかね、職員側から見た視線というか視点とですね、保護者の望む視点は多少違いがあるのかなという気はしております。お子様たちはですね、保護者の就労形態などにより、また家庭の事情によってですね、ある方は幼稚園、ある方は保育園、もしくは子ども園等に分かれて在籍することになります。こうした場合にですね、幼稚園であろうと子ども園、保育園であろうと、どこにいてもですね、同じように質の高い、教育保育っていうんですかね、そういうのが受けられると いわゆる、平等にっていうんですかね、教育の提供を受ける保護者側にとってはですね、そういうことが一つ、重要な点といいますか、視点になろうかというふうに考えているところでございます。このような時にですね、いわゆる今お話になっています接続コーディネーターはですね、各園を巡回をしておりますので、それぞれの点で、いわゆる改善すべき点、いい点、悪い点等をですね、必要な点を把握することができますので、それぞれの園にですね、応じて、指導助言、またそれによって園に刺激を与えてですね、お互いに話し合うことで切磋琢磨などしながらですね、市全体の教育、幼児教育のレベルがですね、向上するようにということで、取り組んでいるところです。
龍崎議員。
はい、取り組みについては詳細な説明で承知分かりました。ありがとうございます。4番目の信用収集運搬運営事業補助金について再質問させていただきます。通告書では私業務委託としたんですけれども、従前立山市が公社として行っていた業務が組合による民間事業に移行したということで、この部分訂正させていただきまして、現在のその組合のですね、運営体制による事業規模において補助率はどの程度になっているかお伺いいたします。
葛西環境課長。
はい、お答えいたします。事業規模に対する補助率の割合でございますが、平成31年度、令和元年度の、見込み数値でお答えをさせていただきます。売上に対します補助金のパーセンテージですが 17.3% 程度となります。以上でございます。
議長。
龍崎議員。はい、
今お答えいただきました、17.3% の補助率ということでございまして、本来的にその事業が拡大できる性質のものではないわけです。で、利用者の減少あるいは効率性が損なわれるという傾向がある中で、信用処理手数料を払いながらその環境衛生の確保あるいは市民負担の軽減、さらに事業の維持継続という、そういう重要性がある中でですね、安定的な運営に対する補助の必要性というのは十分に理解できるわけであります。で、さらにその昨年の台風災害以降ですね、空き家等、高齢者の空き家等が多く発生する中では利用者の減少というものも今後懸念されると思います。今後も状況に応じた補助を検討すべきようなするような検討すべき事業だなというふうに感じております。5番目に、ハザードマップ調査計画作成事業についてなんですけれども、今年度中にその事業の田代関、山本関のハザードマップの作成とありました。令和2年度予算にも同じような予算がここに上がっているわけですけれども、まず確認させていただきたいところは、今年度中の田代関の進捗状況についてお伺いいたします。
石井経済観光部長。
はい、こちらについてはですね、現在、受注業者が決壊した場合の浸水想定区域図を策定しているところでございます。今後ですね、素案が完成した後に地元役員の方々とのワークショップを開催しまして、地域の意見をハザードマップに反映することを予定しております。以上です。
議長。龍崎議員。はい、
以前の通告質問の際にですね、このハード対策の補修工事を行った場合は国からの財政的な措置ということで言いますと 50% という答弁が部長から確かあったと思います。そうなりますと大変市の負担が大きくなるわけですけれども、それを極力避けるためにもですね、定期的な点検管理などを地元関係団体と密接に行ってですね、大規模な工事が発生しないようにお願いしたいと思います。6番目の橋梁長寿命化事業についてお伺いいたします。昨年の台風被害におきまして、広瀬川橋の欄干等が壊れて、応急処置がされております。また、当該地域は川の氾濫が起こった場所にすぐ隣接している場所でもありますけれども、設置後40年ほど経っているかなと思いますけれども、現状にその構造に脆弱性といいますか、老朽化したようなところが見えるかどうか、現状分析どうでいくでしょうか、お伺いいたします。
網代農水産課長。
はい、橋梁の工場上の強度につきましては、来年度において、点検診断を行いまして、補修が必要な箇所を把握し、個別施設計画の中で、またその補修について、計画をしていく予定となっております。以上です。
委員長、龍崎議員。
この事業費はですね、調査診断費用で、補修工事の場合は新たに予算を組むということですね。で、点検作業でも500万もかかるということですよね。そうなると市の負担額が250万という予算書がございますけれども、補修工事となった場合はその有利な財源を望みたいというふうに思います。これらのいわゆる公共工事的なことになりますとですね、先ほどの田代関の話もそうなんですけれども、市の負担がいかにそこを経済的財政的な、市の状況を、悪くするといいますか、負担になるということがありますので、まず、工事になる場合にはですね、有利な財源を望みたいというふうに思います。で、7番目の質問をさせていただきますけれども、道路維持補修事業の件でございます。これは再三過去にもこのような質問をされた方がいらっしゃると思います。私もそうなんですけれども、答弁にありました補修件数は58件で、2年度は60件の見込みということでですね、これはまだ未着工で申請してあるような部分もあるのかなというふうに考えるんですけれどもね、指導のその補修工事の要望件数が非常に多い中、赤道あるいは指導でない私指導は対象外であるということはもう周知されているんですけれども、実は市民の要望というのが非常にこの辺で多いわけでございます。で、補修やその維持管理すべき業者等がもうすでに存在しないと、したがって住民負担となるケースが見込まれますけれども、地域性によってはですね、高齢化世帯が多いとか、さまざまな状況において、なかなか自分たちで補修工事が着手できないという実情もございます。そのような中で、現物支給であるとか、一部負担の助成制度の拡大をしてもらえないかという声が実際に来て、そのようなことで環境課をお尋ねることもございます。で、今後ですね、補助対象要件の緩和であるとか、対象の拡大を検討すべきと思うんですけれども、見解をお伺いいたします。その前にですね、現状のその指導赤道に対する補助よりもですね、当然低い補助率であってもですね、何かしらその市民サービスという観点からでもですね、考えられないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
川崎建設課長。
私どもに対する助成ということでございますが、一致して道路などの私どもにつきましては、原則的には、宅地分譲等により造成された個人所有の土地ということもありまして、民間において設置されたものであることから、その管理や土地所有者等の現地検査が行うものと考えております。以上です。
湯崎議員。
はい、この質問をすると永遠にその答えが返ってくるような気がいたしますが、指導であってもですね、すでに行動のような機能を、私指導であってもですね、行動のような機能を果たしているとか、さまざまなケースがありますので、ケースバイケースであればよろしいかなというふうに思うので、これは意見としてだけ述べさせていただきます。で、8点目の青少年相談員連絡協議会補助金についてお伺いいたします。現在のその相談員の数ですね、93人ですか。この人数についてはですね、この従来からですね、変わっているのかどうか、また活動に際して少子化の影響があるかどうか、この点をお願いしたいと思います。
伊沢教育部長。
はい、青少年相談員のですね、人数につきましては、10年前の、第17期となりますけれども、その当時は97名ということで、今年度は93名ですので、若干減っていると。これは、青少年相談員のですね、いわゆる候補者なりでが少ないということもございますし、子どもが減っているということもございますが、そういう現状でございます。また活動内容に変化があるかという影響があるかということなんですけれども、当然児童生徒等がですね、地区によって少子化により少なくなっておりますので、先ほど市長答弁にもありましたけれども、いわゆる地区の行事に参加する場合にですね、なかなか一つの地区で活動ができなくて、隣の地区と合同でやるというような対応を取っている地区もある というふうに聞いております。従いまして、多少そういう面では活動が変わってきているという認識でございます。
議長、湯崎議
員。はい、今お答えいただいたようにですね、私、25年もちょっと調べたんですが、当時98人ですから、少子化が非常に進んでいる割にはですね、団員の方が頑張って応募してくれてるんだなと思います。で、私の地元地域に行きましてもですね、ほとんど子どもが見えない学校の PTA 活動でも役員さんが厳しい、また消防団の中の団員確保も難しいという、そういうような背景がありましてですね、その中でも活動しているということだと思います。で、活動費が同じで全然変わってないなというところもあります。ただ大事なその社会教育の一端になっているわけでしてですね、子どもたちだけではなくて、地域づくり、これからさらに重要になる地域づくりの大切な人材確保、人材育成の場でもあるのかなというふうに思いましてですね、今後、地区活動においては活動費に困ることがないような活動の実態をまず吸い上げていただくという、そういう作業をしていただきたいと思います。最後にオリンピックレガシーについてでございますけれども、これについてはちょっとまだ試験を述べさせていただきたいところですけれども、オリンピックもパラリンピックも今のところその感染症による影響が計り知れないわけですけれども、開催ができるという展望でもって考えていきたいなと思います。今回の補正予算では、この推進事業で874万円の減額補正があったりとかですね、各国各チームによって対応が異なっていると思います。この事業におけるさまざまな効果というものをですね、短期的あるいは経済的に判断するということは非常に難しいなと思います。しかし、観光立志、またスポーツ観光を推進する我が市においてですけれども、レガシーとして成功するならば、必ずその経済効果というのは今後ついてくるなというふうに確信できるわけです。で、これまでの経験、あるいは実績をベースにですね、先ほどもお話ありましたけれども、さまざまな発信をしていく、取り組みの発信、あるいはオリンピック後のその受け入れ体制の充実などですね、後々その費用対効果として示せる事業にしなくてはならないなという、そういう分野であると思います。特にその立山の魅力を問うこれまでのアンケート調査では、海の魅力が第一位であるということは言うまでもありませんけれども、そこでそのトライアスロンなどの海のイベントというものは非常に有効な取り組みだと思います。ただし、その海の魅力アップに関してですね、気をつけなくちゃならないのは、財政負担を重くするようなのハード整備はこれは注意しなくちゃならないなというふうに考える次第です。そこで、この度のですね、高額な寄付金の活用につきましては、昨年の災害対応と今回問題の感染症によるところのですね、大変その地方経済の停滞というものを払拭する、唯一 の、 その明るい話題、あるいは実質的なその財政的なですね、いい運用の方法によってですね、活性化への道を開けるいいチャンスだなと思ってますので、市の活性化重点施策への運用をお願いしたいと思います。以上でございます。終わります。
以上で12番、龍崎茂議員の質疑を終わります。